皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信講座をお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信講座として、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編です。お金の管理って難しそうと感じていませんか？この講座では日々の収入支出の把握から、無理なくできる家計改善や将来のための資産形成まで、お金のプロが分かりやすくレクチャーします。資産運用の基本も学べるので、趣味や旅行、マイホーム、老後資金など、あなたの夢を実現するための第一歩を踏み出しましょう。初めての方でも安心して学べる実践的な知識が詰まった講座です。講師は藤沢市障害学習人材バンク登録講師でファイナンシャルプランナーの杉田恵里さんです。今週は第7回、知らないと怖い年金の基本、老後資金の必要性をお送りします。
はい、7、知らないと怖い年金の基本、老後資金の必要性。いや、これはね、話すと長くなるんですよ。なので、まあちょっと抜粋して、一番いいのはやはりテキストをね、一度読んでいただくっていうのが、まあ一番理想です。なので、今更にって言ってもテキスト役所に頼んでください。よく年金の方で話を、まあいろんな人としますと、たまに、まあ繰り上げて後悔するのはこの世で、繰り下げて後悔するのはあの世だよっていう話が、まあごくまれに出てきます。まあどういうことを言ってるかっていうと、まあそのまんまなんですね。繰り上げっていうのは、年金を早くもらっちゃって、亡くなった時に、いやー、もうちょっと多くもらっときゃよかったって思いますし、繰り下げてっていうのは、まあ年金増やして、まあ年金をね、65歳よりも後に70歳とかもらった方が多いですよって言うんですけど、結局70歳から年金をもらうっていうことは、65歳から70歳まで年金はもらわないってことになりますよね。そうすると、その70歳にもらうときは、まあ普通の65歳からもらったよりも増えてる、まあ増えてて当たり前ですよね。65歳からもらって70歳までの、もらってる金額があるんですから、70歳からもらえば、いや、ちょっと増えてもらい続ける、そりゃそれで長生きすればまたそれでいいんですけど、逆にそれでね、まあ短い期間で、まあ、違うところへ行っちゃった場合は、ああそうじゃなかったらよかったのにって、まあ思う。でもこればっかりはね、あと何年生きる、 それ余命って言うんですね。よく寿命っていう人と間違えるんですけど、寿命っていうのは生まれた0歳がいくつまで生きるかっていうのが寿命で、余命っていうのは、今から何歳まで生きられるかっていうのが余命です。まあ、誰にも余命わかんないですよね。私もわかんないですよ。もう交通事故にあってぽっくり行ってしまうか、それともまあしぶとく100歳まで頑張って生きるか、こればっかりは本当にわかりません。日本のいいところは年金制度、これは、まあ、死ぬまで一応もらえると今はね言ってます。で、一時年金だけで生活できるんですかっていう政府に対しての問い合わせがあった時に、大丈夫です、年金だけで生活していきますっていう話が実はあったんですが、それもちょっと怪しくなり、だんだん今は年金制度の問題点に手をつけるようになってきました。まあ、その終身っていうのが良かったか悪かったかは別として、やはり制度としてはいい制度だと思います。で、それで生活できるかっていうのはまあ別問題ですけれどもね、会社に行って働いてれば、働いてる間は給料もらうけど、その後はもらえなくなるじゃないですか。でも年金は働いていよう、まあ病気であろうと何であろうと一応年金は出ると、そういう制度なので、まあいいとは思います。でもそれが実際に日本の、まあ、経済というか日本の国力に対してかなり、まあ、圧がかかってるっていうのも現状です。まあ、なぜかっていうと、まあ皆さんご存知の通りにね、消費高齢化で、それこそ子供が少なくて、今年ねお子さんが生まれたのが最低だった、それでいてお年寄りは多いと、その人たちがその年金を受け取るのに若い人たちが頑張って働いて納めた分をもらっていると、そういうような仕組みであるがゆえに、やはりね、下がどんどん若い人たちがいなくなったら、いやーそりゃ心配ですよね。で、逆に言えば若い人たちはどんだけ働いて年金納めても自分がもらえるかどうかわからないって考えてる人が多いんですよ。たまにニュースかなんか見て、年金ってどう思いますって若い人に聞くと、年金って自分たちの時代にもらえるのかなっていう不安を持ってる人がとても多いですね。まあ、そうは言っても今それからもうすぐ年金をもらうっていう人はやはりちょっと聞いてみたいよねっていう話がいっぱいあるので話してみます。まず、まあ怖い話を話してもっていうんですけど、まあどちらにしても年金っていうのは、まあ年に1回年金のお知らせ便みたいなのがやってきます。ただその年金が自分の手元に入るかっていうと、それは微妙です。なぜかっていうと、働いてない、働いてる人は給料から天引きされて税金を落とされてね、健康保険とか、それからあと所得税、住民税とかね、下ろされて、それで手元に給料来ますよね。そういう感覚を年金に当てたんです。昔は年金まるまる口座に受け取って、で自分のところに納付書が来て、それで納めるって話だったんですけど、今はその納付書で納めるっていうと取りっぱくれになる場合もあるので、年金から引いてしまえば、まあ取れるものは取ってしまえば、まあね、税金を取る方としては安心ということで、かなり天引きされて手元に入ります。 まあ2ヶ月に1回ね。そうすると、いや自分が思ってたような年金の金額じゃないなっていうのが必ずできてきます。だからその辺は最初から年金のそのお便りの金額を入ってくるなっていうふうに思わないで、そこからいろいろ引かれてもうちょっと少なくなっちゃうんだなっていうふうに思った方がいいと思います。でないとね、予定してた金額と違うじゃんっていうことに必ずなりますので、その辺は気をつけた方がいいと。それと年金っていうのは、まあ書いてある通り2階建てになってまして、国民年金、これは国民がみんなね入ってもらう年金なんです。20歳以上60歳までの40年間。まあいろんな理由があって入れなかったり、学生だったりね、転職して今給料っていうかね、仕事がなくって入ってくるのがないのでちょっとお休みとかあって、40年ぴったりもらってる人が全員いるとは思えないんで、そこのところは逆に言うと55歳とか、まあ60歳年金もらう前ですね、一度役所に行って自分は国民年金を何年払っていて、これからも60歳まで払うと満額の40年間払ったっていうことになりますかねってちょっと聞いてみてください。そうすると結構学生から就職するまでのちょっとの間とか、まあ、抜けてることが見つかります。そうすると逆に60歳まで支払いなんで、60歳から65歳であればその分を埋められる、支払いをすると満額までできますよって教えてくれます。その辺はね、行って聞いてみるのもいいと思います。じゃないとなかなかハガキでわかるでしょって言われてもわからないですから。だから本人の身分証明書、それとあと、まあ、年金手帳とか年金番号とかハガキとか持っていくと親切丁寧に教えてくれると思います。で、40年の満額でいくらっていうところでは、まあ今年令和7年の、国民年金の満額月69,308円ぐらいですかね。でも1ヶ月国民年金だけで満額で69,308円、まあ7万弱で生活できるかって言われると、うーんってちょっと思います。ましてやそこから引かれますからね、いろいろ。そうすると実際の手元に来るのはもっと少ない。なので国民年金だけっていう人は他に手立てをちょっと考えた方がいいと思います。で、厚生年金っていうのは、まあ働いてる人が、まあ働いてるっていうか会社に勤めてる人、普通のねがもらえる年金に部類してるんですけれども、そちらについてはまあいろいろそういった足したり引いたりとか、60歳から足すっていうことももちろん働いてる人だけなんでありませんので見といていただければと思います。ただ厚生年金の今問題になってるのは遺族年金っていうものですね。この間法律が決まりまして改正が出ております。かなり遺族年金っていう部門では 改定がされているので、厚生労働省のところで遺族厚生年金見直しについてっていうところにちょっと引いていただくとバラバラバラって分かりやすく結構出てきます。でもこんなのよくニュースにならなかったなっていうようなかなり厳しい遺族年金、まあ遺族年金ですからね、今受け取ってる人には関係ないんですけど、これから受け取るかもしれない、ただまあそればかしは分からないのでっていうところで、まあ政府が手をつけたのかもしれないですけど、そういった形でかなりちょっと変わってくるので見ていただければいいかなっていうふうに思います。でここで年金、まあね、いろんな話をしてもあれなんですけど、年金をもらうっていうようなご年齢になって、今年金もらってるけどっていうふうな人を一律、ね、出ていくお金がいろいろ様々なので違いますよね。で年金生活で必要なお金って言ったら、前にも出したような形で、まあ月に、まあ、平均的に夫婦で26万ぐらいで、もっと趣味を楽しむっていうと月に38万ぐらいかかるっていうことは、まあ間違いなく年金を受け取ってる、まあ、よっぽどの金額じゃない限りちょっとずつ足りなくなってくるというのが、もう今の日本のね、物価高を考えるとどんどん大きくなってくるというところです。だからその差額は貯めなきゃいけないっていうことなんですけれども、じゃあ2000万円問題っていうのはどうなのかなっていうところで、まあ、年金もらうのとその普通に生活にちょっと毛が生えたのとの差が、まあ、月5万円ずつあったとすれば30年で2000万は必要だよねっていう、そういうところで、まあ、ニュースになって2000万も貯めるのなんてっていうふうに言ってる人が、まあ、多くよく耳について離れない、どうしようっていうふうに思ってる人が多いと思います。2000万円問題っていうのが、もちろん2000万円あればね苦労しないんですけれども、やっぱりそれを貯めるっていうのは、今までのご案内したような形で少しでも自身のお金についての考え方を、まあね、ざっくりで、それこそ今までね自分としては無関心でいたっていう方がいられたら、今から無関心じゃなくしっかりそこで見直すっていうことをしていただきたいなと、そっから始めていただいて、それこそ時間がある人は60歳までにまだたっぷりあるよっていう人は、まあそこで少しずつイデコやったりニーサやったりでいいですし、ただそれも漠然とじゃなくて、やっぱり自分で勉強していただいて、勉強っていうとね敷居高くなるかもしれないですけど、どちらかっていうとやっぱり知識としていろんなのを読むというところ、めんどくさい、最近ね読むのもねめんどくさいっていうと、勝手に読んでくれて耳で聞いてるっていうのもありなのかもしれないですけど、そうすると結構右から左にこう通過するんですね。で物語ならいいんですけど、やっぱこういうところのものはやっぱ見ていただいて、目で追っていただいて、ついでにですねボールペンだかラインマーカーだか持って気になるところを線で引いていただいて見ると自分の中に残る。でその中でまた疑問に残ったことがあれば、それについて調べると。だから調べることっていうのは昔以上にいろんなアイテムがありますよね。携帯もあればパソコンもあるし、いろんな で、一番悪いのは人に聞いたっていうことです。実際にこのラジオで聞いた人っていうのは、まあ聞いたよねみたいな感じにはなるんですけれども、それよりもねえねえちょっとこんなこと話してたよとか、こうだよとか、一番なんかよく話に出てくるのは、まあ、相続、まあ、ここにはないですけど、相続で、旦那さんが亡くなって、土地と建物残ってると、で、あ、これ名義変更しなくちゃいけないのかな、土地と建物のって言ったら、いや私してないわよ、そんなの、そんなのしなくてもね、固定資産税の税金のね請求来て、それさえ払ってればいいのよって、そういう人が、ちょっと前まではまあ10人いて、まあ、6、7人いたりして、とか言って、だってうちおじいちゃんおばあちゃんの名前の不動産のまんまだもんとか、それでね石川の地震の時に建て直すにしても何にするにしても、もうとうに亡くなった人の名前の不動産は手がつけられませんっていうことで、新しい法律で不動産の名義はなくなったら買えないと、罰金というか税金というか罰金をしますよっていう、ちょっと法律に変わったんですけど、でもやっぱり人が言っててその人も大丈夫だから自分も大丈夫っていう感覚はもうなくした方がいいと思います。自分でやっぱりちゃんとして知るべき。一生懸命今回本当に作ってみました。なのでただ時間が経てば法律も変わるし、内容についても変更がある、そういうテキストです。でも興味を持っていただければ、今どういう話なのか、今どういう現状なのかっていうのは調べることはいかようにもできると思います。そこはちょっと皆さん頑張ってそういうところはやっていただきたいなって思います。まあ詐欺に遭うっていうのはまあ一つのね事件なんですけど、自分が自分で勉強してそれで損するっていうことはないです。勉強という言葉はあんまり好きじゃないんですけど、知る、知って得する、もちろんです。知らないと損しますよね。もう税金ももちろんそうですし、控除も前に話したように自分が控除の手続きを、お金返して税金返してって手続きしないとね、返してくれません。ただ取る、税金を取るのは取らせていただきますっていう形で、何にもしなくても請求はやってきます。だから知るっていうことはまあいくつになっても必要ですし、それが役に立つ、必ずはずです。ですからぜひそんな感じで知っていただくのもいいのかなっていうふうに思います。本当にね、年金をいっぱい話すともうキリがないですけれども、今本当にざっくりだけ年金に、ちょっと自分の年金に興味を持てたらいいんですけどね。だからその年金っていうところを考えると、奥が深いというか、ややこしいというか、複雑だというか、そういうところです。まあ一つ、いくつになるかっていうのが、またこれで何十年経ったら年金の受け取りが70歳からだっていうふうになっちゃうかもしれないんですけれども、まあいい機会なので年金について少し話しました。なので、いつかはもらえるかもしれない年金、必ずもらいたい年金なので、やっぱりちょっと自分で勉強して年金について知識を持っていただければと思います。
藤沢市障害学習大学放送通信講座、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編、全8回シリーズをお送りしています。今週は第7回、知らないと怖い年金の基本、老後資金の必要性をお送りしました。次回は第8回、資産を管理して目標達成をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階障害学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は12月20日土曜日午後2時から4時30分まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室。定員は20名。応募締め切りは12月4日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住在勤在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信講座をお送りしました。